皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は混乱の出口は新世界というお話です。だいぶいろいろなことが変わってきましたね。韓国とのその日本との思い事についてもですね、全く日本は情けない限りでありましてですね、典型的にもうこれ冷戦崩壊に伴う発狂ですよね。東ドイツだとかルーマニアなんかと同じでね、今までそのソビエトの体制の中で威張り腐ってたと、独裁政権をやっていたと。ところがそのソビエト崩壊したら独裁政権終わっちゃいますよね。で、パニックを起こすんですよ。パニックを起こして発狂していくわけですね。まあ、そんなような現象がですね、こう本当に日本でも見られるんだと思いますね。あれ、韓国もそうだったんだね。前にイミョンバクとかパククネとかとんでもない連中で、あれめちゃくちゃやってたわけですね。今その逮捕されて全部刑務所入っておりますけども。だから、韓国で、今のムン大統領が革命騒ぎですね、ろうそく革命で出てきた、あれが言ってみれば冷戦崩壊の、東アジアの冷戦崩壊の非常に象徴的な出来事だったと思うんですね。あそこからやっぱり本格的になったと思うんですよ。で、それがだからまあ言ってみると、韓国の独裁政権崩壊でしょ。冷戦崩壊イコール独裁政権崩壊で、で、韓国の場合は、その、発狂するまでもなく、そのままこう退治されてですね、刑務所を放り込まれたわけで、やっぱああいうの見てるとですね、安倍なんかもですね、怖くなるんじゃないですかね。要するにアメリカの虎の意を借りてですね、威張ってる連中っていうのは、やっぱ怖くなんだと思うんですね、あれ。そうするとやっぱり、いよいよ自分の場合になると発狂していくんだと思うんですよ。韓国の話は全部そうですよね。で、しかし、だから、大きな目で見るとですね、もう終わりの中の終わりの話でね、狂ったやつがもうその先は続けられませんので、要するに体制の終わりの独裁政権崩壊、それに伴う発狂だと、まあ一言その文書で書けばただそれだけのことなんですね。イスラエルのネタニヤフもそうだし、それからサウジのあの皇太子もそうですよね、単なるこう発狂だと言っていいと思うんですね。それ以上のものはないと思いますよ。で、その発狂ってやっぱりその、狂ってますから、そのまともに話したって全然通じないわけでね。だから韓国だけじゃなくてアメリカもですね、話しても全然通じないわけですよね。で、これはやっぱり外からドーンとやるしかないわけで、私はやっぱりこのトランプ見てると最後にですね、こう日本に救った戦争への退治がなんか本格的にこれから行われるんじゃないかと思うんですよね。やっぱりこの年内にですね、その、北朝鮮と約束、アメリカの約束がありますよね。アメリカと北朝鮮の間でとにかく年内に片付けるってことになってるわけだから、これ年内に全部これ日本の悪党どもを追い出さないといけませんよね。私なんかこの間の選挙も見てて思いましたのはね、山本太郎も出てきたし、それから NHK から国民を守る党の立ち話も出てきましてね、やっぱりなんか変わってきたと思うんですよ。公明党もすっかり票減らしたでしょ？自民党も票減らしましたよね。なんか変わってきていて、あと一つ何か国民が激怒する出来事があると、これ韓国みたいになるんじゃないかと思うんですよ。香港もそうでしたよね。そのバブル崩壊とか今までのなんか中国政府のいやらしいやり方にものすごく不満が溜まってて、犯罪者条例ですね。逃亡者条例ですか。あれで火がついて、一気にその体制転換へののろしみたいなものが上がってきましたね。そういうものであるんですよ。どっかでですね、一斉に火がつくことってあって、なんか日本もだいぶ極まってきたんじゃないかなと思うんですね。同時にこの、そのアメリカなんかにしてみれば、早く日本なんとかしないとですね、これせっかくここまでね、北と積み上げてきた話がなくなっちゃいますよね。それ動いてくると思いますよ。中東だってトランプ大したもんだよね。結局ボルトンたちねじ伏せちゃいましたよね。アフガニスタンも撤退でしょ。それからそのイスラエルももうなんか与党が四分五裂になってきましたよね。 で、イランの外務大臣も、ランドポールが間に入って、ホワイトハウスに来ないかって話したんですね。あれ、アメリカ政府っていうのは、その、制裁やる方が、あれが戦争屋でしょう。だから、戦争屋の方が制裁やるわけですよね、あれ。だから、大統領の方は、まあ、戦争屋が制裁って言ってんで、ぜひ来ないかと、制裁回避のために来ないかっていう意味だったんじゃないかと思うんですけども、まあ、外務大臣曰くですね、それは写真撮ってですね、2ページだけ紙書いて出したって、それ意味ないと、またの機会にということで、今回は断ったわけですけども、まあ、とにかく相当外交をやってること間違いないですよね。ランドポールのその手記みたいなのがこの間新聞出てましたけども、核兵器はとにかく作らないということで約束をどう取り付けるかってことで、イラン外相とトランプと話していてですね、イラン外相の方は、まず一つはね、宗教令だと。大量破壊兵器は作らないという宗教令を出したらどうかと。で、しかしトランプの方はそれだけでは足りないって言ってるらしくて、アメリカの方はですね、加えて何かってことで話をしているというようなことがこう出てるわけですね。まあそういうの一つ見てもですね、相当これ突っ込んだ話になってるなと思うんですね。そうするともう、世界の体制っていうのは大きな戦争なくケリをつけようという方向ですよね。ロシアの方もですね、確かにシリアとかイランにこう武器持ってってこう構えてるんですけども、大きな戦争に巻き込まれてそのままずるずるとロシアが中東の戦争から手を引けなくなるようなことは絶対あれしないと思うんですよ。それやったら昔の二の舞ですからね。イスラエルなんか悪いからね、あれその挑発するしね。まあイランなんかもそのまあ半分それとかありますよね。イランはそのどんどん西へ出てきてるわけですから、中海の方で出てきてるわけですから、まあそういうロシアは巻き込もうって実際巻き込んでやってますよね。だからロシアとしてもあんまりそれ深入りしてですね、イスラエルとイランの戦争の代わりをですね、ロシアがやるってのはあまりやりたくないんじゃないですか。まあでも、そんな形見れば分かる通り、大戦争なしにこう世界決着させようとしてますね。それから21世紀の武器管理をやろうとしている。で、だからその裏側は各国それぞれ戦争屋とか、その戦争屋にくっついてるような影の政府だとか、そんな連中との戦いで、まあ一種内戦ですよね。国内の権力闘争が国際的にリンケージを持って行われているのは今の状況ですから、まあ、なんかそういう意味で言うと、こう、なんて言いますかね、新しい世界の構築っていうのが、どんどん進んでるんだっていうふうに理解した方が分かりやすいと思うんですね。貿易なんかについてもそうですよね。政府がルールを作って、その中で自由に競争するという一つの国際経済の枠組みはこれでもう終了したわけですね。政府自身が最後の貿易収支とか、投資の成果について責任を持つ時代が来るってことになると、昔の重商主義みたいな話で、まあ、言ってみれば、国を一つのですね、企業体と考えれば、国のリーダーはその企業体の、国としてのその企業体のその最後の収益に責任を持つと、こういう話になってくるわけですね。なんでそれが大事かっていうと、それやらないとですね、零細の国民は守れないからですね。結局政府はルールを作るだけで、あとは民間に自由競争しろっていうと、これこそまさにですね、弱肉強食の世界で、各国にいるほとんど多くの 99% のその弱い民は切り捨てられるという、こういう結論になったわけですね。だからそれは、その国民の民主主義の力で成り立ってます国家としてはですね、許容できないわけであります。要するに、貧しい民、うまくいかない民たちも含めてですね、その人たちの生活の安全、最低、日本で言えば、文化的な最低限度の生活を守る責任が国のリーダーを負ってるわけでありますから、それを守るためにはですよ、やっぱ経済は欠かせないわけで、それを守るためには、やっぱりそれはダメですわね。その、自由に競争して勝ち負けの結果はあんた次第よっていうふうに放置することはできないわけであります。やっぱりそれはもう一回その国民のための政治っていうふうにやった場合には、国の最後の収支がどうなってるかって一番大事な問題ですよね。ここにも変わってきたわけでありますね。そうするとやっぱりその国というものを考えると、なんで稼げるかですね。どうやって稼げるかって話になれば、戦国時代の日本と同じで、山国は山国らしく、海の国は海の国らしく、貿易やってるところは貿易の国らしくということで、なんかいろいろとその地域の地産地消と申しますか、その地域の一番その強いものを生かして、その 地域、あるいは国を起こし、そして国を発展させていくという、一番オーソドックスな形に戻っているわけでありますね。で、それにもうすでに入ってるっていうことですよね。だからそれはなんかその、トランプが特別ですね、変なやつで、トランプのとんでもないその、個人的なエゴによって世界経済にひっくり返されてると思ったら全くの間違いで、その今までの30年、40年やってきた、この新自由主義的経済っていうものが完全にその、破綻してしまったわけですよ。貧富の格差の拡大とそれがもたらした難民問題、それから貧困の問題、で政治の混乱と同時に金融のその乱熟、企業の乱熟で、もうこれがですね、維持できないところまで来たわけでありますね。で、これを何とかしなきゃならないってことになったときに、もう一回やっぱりその国の国民を何とかしようと、だから国民ってところに目をつけたのがトランプたちですよね。外国人はですね、合法な人はいいんですが、非合法な人はお帰りくださいと、いうことでやって何とかしようとするんですが、まあ道はまだ遠いですよ。でもそうやってですね、その、改めて、その国というものの単位で、この物事を考えていくようになると、企業の横暴はできなくなるわけですね。かといって昔のソビエトみたいに 100% ですね、国営化で 100% 公務員で、それを食わしていく、その力はもう国にはないわけですよ。だからそれは、企業と国の間の微妙な力関係で決まるわけですから、文字通り日本の中世の戦国時代の世界、戦国時代みたいな世界だと言っていいと思うんですね。それからしかしもっともっと変わっているところがありますね。例えばブロックチェーンとの対等に考えると、その、社会システムの維持のコストがうんと下がるわけですね。例えば昔、エネルギーとか鉄道とかですね、輸送なんていうのはものすごいたくさんの人が張り付いてですね、しかも非常に危険なものでしたよね。今それだいぶ安全に、しかも省力化して安定的に運営できるようになりましたよね。だから会計だとかですね、政府のガバナンスだとか、あとはその企業における様々な管理もですね、まあ AI の導入もありまして、これからもっともっと簡素化して安定的にできるようになりますね。そうなってくると、やはり第三次産業から本格的に人がいらなくなってきます。第三次産業ですら人がいらなくなってくるわけですから、でその後はだからもう脱産業化社会でね、1日3時間だけ働いてなんか他のことをやってね、スローライフでやっていくのもよし、あるいは世の中のために働くのもよし、本当なんか人類の黄金時代に向かってこう動くってこともできるし、あるいはその同じっていうかそれとちょっと離れるかもしれませんが、もう一回ですね、技にかけてみようと。もう一回1時、2時、3時すべての産業で技を向上させてみようと。技の向上っていうのですが、イコール人生で、で、技を向上させて、まあ、究極的に人々のね、平和と、それから福利厚生を高めていこうっていう考え方もできるし、それ素晴らしいことですね。そういう人生を選択することもできますよね。で、今もう IT もどんどん進んでおりますが、リアルの話もどんどんありますから、もう宇宙船もですね、ごく普通に宇宙に行くような時代になったようでありますし、怪しげなその宇宙人の、なんかテクノロジーも、誰か持ってるらしいじゃないですかね。でも面白いですよね。重力発生装置なんかね。本当にそのどんなもんだか見てみたいと思うんですが。まあ、そんなものをこう駆使しながらやってきますとですね。今とはだいぶその違って、今までできなかったことはどんどんできるようになる。今までとえらいコストがかかったことはコストがかかんなくなる。こういうことってどんどん増えていきますよね。それからさらにもう一つは人々の価値観の変化ですよね。その、貧しい時代から頑張って豊かになった時代に送った人たちってやっぱり物欲って言いますか、物とか金の執着が強いですよね。でもその後生まれた世代はそんな強くないですよね。やっぱりなんて言いますか、社会のコストが、運営のコストが下がっていくとですね、人々はあんまりそういう非人間的なものに、その自分の人生を煩わされないで済むようになります。で、今はほらね、弱肉強食の経済ルールのおかげでですね、逆にその貧しい人たちが増えて偉い夢になってるんですが、これはだからトランプがやってるみたいな経済ルール全部変えちゃえばですね、それは変わるわけですね。そうじゃなくてその社会全体のこのシステムから見るとですね、それ全部楽に運営できるようになってるわけですね。そうなるとやっぱり人は何を求めていくかっていうと、当然やっぱ最後は一元論ですよね。はい。だって物があるかないかというですね、究極のその生き死にの世界を超える、戦争もね、もう馬鹿げた戦争をやめるってことになってくれば、戦争か平和かっていう二元論も超えるってことになってくると、そこには一元論が見えてきますよね。神なる世界がそこに見えてくるわけですね。 そうするとやっぱり人々はですね、その、なんて言いますかね、こう人生をかけて、その、価値観を向上させていくってことが、ものすごく大きな、まあ、課題になっていくんでしょうね。そうなると、やっぱりこの、精神分明の国に、なっていきますよ。生まれた時と死ぬ時で、どっちの家の方が大きかったか、っていうのはやっぱり、ね、物質分明のものの考え方でしょ。死ぬ時の家より、死ぬ時の家の方が、生まれた時の家より大きくなってなければいけない。若い頃、リマの方がたくさん金持ってないといけない。食うもの減るのにね、たくさん持ってなきゃいけないと思うのが、いわゆる物質文明ですよね。そこを競ってる世界でしょう。でも精神文明っていうのは、生まれた時の価値観のレベルと、生まれた時っていうのは子供の時の価値観のレベル、若い頃の価値観のレベル、そして今のレベル、それから死ぬ時のレベルを比べると、死ぬ時のレベルの方が高くなってなきゃいけないっていうのが精神文明ですね。いかに素晴らしい人になっていくか、いかに神々しい人になっていくかってことが人生になってくるわけですよ。何をもって素晴らしいか神々しいかってのは、これはその価値観は多様なものがありますが、まあ究極の一元論で考えればですね、光と熱ですよね。はい、より暖かく、より暖かく、より明るくですよね。そうなっていくことが人生であって、様々な体験を通じて、より人間性を向上させ、より暖かく明るくなっていくこと。これが人生の目的である。そういうふうに考える人たちも私どんどん増えていくと思いますね。その一環として農業もやったり、まあ様々なこう、活動もやったりということになってくるし、それからそのスローライフなんてのもそういう価値観だからすぐ出てきますよね。その産業社会特有のこの時間割の中ではなくて、やっぱりこう自然の時間割の中で生きていくことになると、それはスローライフであって、じゃあスローライフってのは効率が悪いかってそんなことなくて、米だってですね、どうですあれ、普通は、田植えしてから3ヶ月か4ヶ月ぐらいで、もう、米実ってきますよね。だから、まあ少なくとも1年の半分あれはですね、米できちゃうわけね。まあ、ね、だから暖かいとこは2回作ったりしますよね。だから自然ってスローライフなんて言いながら、ものすごいパワーと、ものすごいやっぱりこの収益率持ってるんですよね。これが大自然の姿でありますから、そんなね、2% とか 3% とか、今マイナス 0. 何%の利回りとかですね、そんなちんけな世界じゃないわけ、大自然っていうのはね。だからスローライフイコールですね、何かそんなそのケチな世界だと思ったら全く違って、普段はスローに見えるかもしれませんが、最後の成果と申しますが、得られたものっていうのはものすごいものになることがあるわけですよ。これがまさに精神文化とともに成長していく人の姿ですね。こういうふうに考えてくると、今回のその混乱の出口というのはですね、全く新しい世界だと考えるべきなんですね。今の安倍内閣みたいにですね、韓国、中国は日本の格下でないと許せないと、こんなふうに思ってね、現状をいつまでも守り続けようとするってことは最大に愚かなことで、だから株が暴落したらまたそれ元戻しちゃうとかね、いたずらに値段だけ戻しちゃうとか、現状回復させることが一番大事なことだと思うことが全くの間違いですよね。そうじゃなくて前に進めることが大事なんですね。もうこうやってですね、時代の枠組みがはっきり見えてきますとですね、今その現状に立ち止まるとか後ろに戻るってことは全くナンセンスになります。前に進むしかありません。ですからむしろその混乱が前に進む原動力になっていくんです。じゃあ具体的にどうすればいいのっていうと、縁なんですね。これは本当に一人一人にとってみると非常に不思議なことで、こういう時にはですね、不思議な縁が必ずあっちこっちから出てくるはずです。それは人の縁だったり物の縁だったり金の縁だったりするんですが、良い縁と悪い縁があります。でも最初はわからないでしょう。だから恐る恐るなんかやってみればいいんですよ。知っていってみてあってでね、恐る恐るやってみればよくて、ちょっと不思議なように新世界に向けて通じる一本細い道が後ろにできてるんですよ。混乱の先になかなか道はないようでいて、不思議な縁を恐る恐る辿ってきていくとですね、いや、その新世界に至る巻き道みたいなもの、まっすぐ行ったら行き止まりに決まってるんですよ。巻き道みたいのがね、こう見えてて、なんかそれを辿ってて、気がついたらその新世界、滝の上に出てるというふうに普通になってるんです。ですからこういう時はですね、あまり思い詰めないで、よく縁を大事にして、で、ある意味で言うとこう、よく人を見抜けるようになることが大事ですよね。あんまり思い詰めたりですね、理屈で物事考えると、それは非常に大きな失敗します。理屈ばっかり凝れてるとね、なかなか成功しないんで、 まあ最初は理屈しかわからないかもしれませんが、だんだん理屈の世界と現実を自分で照らし合わせてみるべきですよ。こういうふうに考えたら実際どうだったのかなと、人もこういうふうに思ってたんだけど実際どうだったのかなとかね、いろいろこう照らし合わせて自分の勘を磨いていったらいいと思いますよ。勘は自分で訓練して磨くものですね。まあそうやっていきますとですね、だんだん新世界がこう広がっていくと思います。昭和のバブル崩壊した時もそうなんですが、もうやっぱりですね、後ろに戻ることができなければ前に行くしかないんで、早く覚悟を決めた人が強いと思いますよ。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、混乱の出口は新世界ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。